あら、まだ始まっちゃったよ。
始まりましたな。
あったかいね、今日はね。
あったかいよ。
うん。
でも、季節はどうだい
?4 月。
はい。
もうだいぶ、だからね、桜の開花宣言がね、あってからね、
はいはいはい、
嫌がらせみたいに寒かったよな。
寒かった、寒かったね。というか、なかなか桜も咲かずに。
ああ、一週間の間に南岸低気圧が2回も来るというね、
はい、
関東地方をいじめてんじゃねえかって話もありますけど。
なるほど。
まあ、今日は4月の3日、はい、4日、3日、まあいいや。
うん、
まあ、その辺をさまよってるところなんでございますが、
そうですね、
はい。うん、まあ、年度も改まりまして。
はい。
まあね、皆さんもいろんな新しい部署に移られたりとか。
はい。新入職員の方、
ね、ああ、新入社員、新しい生活、新生活をね、
はい、
スタートなさった方もたくさんいらっしゃると思います。
そうですね。
うん。各有私もね、
はい。
平成29年度。
はい。
はい。社長です。
そうですね。本当に社長業ですね。
社長ってほどのもんじゃ、自称社長です。
いや、まあでもそうです。
はい。はい、ただまあね、これ、まあ、新たなスタートを切ったことに変わりはないんで、
ね、変わりないですね。
うん、
はいはい。
まあこれを活かしてね、まあ明るい29年度にしたいところなんですけれども。
はい。
WBC 惜しかったね。
じゃあ残念だったね。残念だ。本当残念。
しか
しね。なかったね。
アメリカがあそこまで本気で来るとは思わなかったな、俺は。
だって決勝さ、うん、あれだよ、アメリカめちゃくちゃ強かったよね。
そう、あれ2対1だろ、
はあ、
見事な試合をしたよ。
そうだね。
うん。
よかった、千賀投手。
向こうもメジャー、ね、うん。もう全員揃えてきたからね。
そうそうそう。
いやー、実質上あれは決勝戦だったね。
本当です。
本当にね、うん、引き締まったいい試合を見せてくれたなと。
はい。
もう、なんかスッキリしたね。
まあ、すっきりしたし、
うん、
なんだろう、やっぱりね、負けたくないチームには負けてないから。
もう、これ以上言うなよ、お前。まあ、本戦されてたから、
はいはい、
まあ、いや、台湾残念だったけどね。
台湾残念だった、う
ん。だけどね、これ、今回ね、4年ぶりだっけ、
はい、
WBC って思ったんだけど、
うん、
まあ、タイトルコール言うか、まあ、いや、
はい、
ね、やっぱり野球ってさ、
うん、
サッカーよろしくレベル上がってるなって思ったの。
各国強くなってますな。
イタリア、オランダ、
はい、
ヨーロッパね。
うん、
まあ、バンデンハク投手もいたし、うん、バレンティン選手とかもいるんだけど、
はい、
やっぱヨーロッパ、
強くなって
る。やたら強くなってるよね。
うん、そうそうそう。
だってアメリカのね、北アメリカと、まあ、真ん中の方と、
はい、
まあ、日本とアジア圏があっていうイメージだったけど、
うん、
これヨーロッパ勢絡んでくるとまさに世界レベルになってくるよ。
まあ、やっぱりなんだろう。これ、本当にもっとさ、出場国
うん。いや、増えるでしょうな。
ね、増えるかもしれない、ね。
世界ランク40何位とか50何位とか言ってたから、
うん、
まあまあまあまあ、割と、こう注目されてきたのかなっていう気はするね。
そうですね。
まあヨーロッパもほらチェスの文化だから、
うん、
割と将棋と似てるからね、
うん。
野球も将棋に似てるからさ。
まあそうだ、いろいろ考えてね、
う
ん、
手
を打っていくという。
だからまあ案外浸透すれば早いのかなって気はしたんだけどね。
はい。
まあそんなこんなですよ。
はい。
ようやく20度を超えました。
暑いっていうか暖かいっていうかね。
これからようやくですね、暖かい春が迎える、
はい、
られるということで、
はい、
桜はまだ咲いておりません。あと1週間持ちます。タイトルコール行きましょう。
はい。
うん。平泉成と。
違うでしょ。
藤岡弘と。
違うでしょ。
ハワイアンのりこの。二人かけろ三日、ああ、
違う。
おめでとう。
俺いなくなっちゃってる。
あれなこかりあっち、あれ
いやいや、俺はあれです
よ。ああ、稲造か。
はい、稲造
です。ああ、
いいんだけど。
ああ、辰川さん。
あのね、あのね、俺手でないんだけどね。今ね。
もうこれ以上振るとダメ、もうボロが出ますからね。
はい、そうですね。
では、南春夫と。
違うだろ。
ああ、違う。
なんで、亡くなった方とか出てくるのさっきから。
ああ、そうです。南春夫と、大門圭介と。
いや。
あわや、
あわやさん死んでる。
やりたい。
ダメです。
平泉さん生きてるから。
はい、そうですね。
うん。
はい。
というわけで、二葉太郎と。
はい、稲造の。
さりかけろみかーん
かっこ
かり
かり
ー温州みかん。
美味しいね。
うん。皆さんおはこんばんちは、ふとばたろうでーす。
はい、こんばんは、稲造です。
さあ、こんばんはか。
はい、こんばんはです。
あ、時刻は23時30分。
はい。
ねえ、うん、もう収録中に日付も変わると。
そうですよ。
今日はあったかかったね。
あったかいね。
うん、明日もまあ今日以上にあったかくなるという予報なんですけども、はい、まあ福岡地方、
はい、
まあね雨が降ったり晴れたりとまあ忙しいございますが、
はい、
うん、やっぱあの関東地方ほどじゃないけれども、桜が咲いて開花宣言出てから寒かったね。
寒かったね。
ちょっとね、
はい、
凍える日々が続いたんですが、ようやく4月に入って、うん、春らしく。なってまいりました。
本当ですね。
うん。皆さんいかがお過ごしでしょうか。うん、まあね迎えることこの草見かもですね。
はい。
151回。
すごいね。151回も続いちゃってね。いいのかな続いちゃってんのにね。
もういいんじゃねえか。やめろって当初実際やめるか。
いやいやいやいや。当初来たら困るから。
そう
本当に来たら困る。
冗談で来るから困るんだよな。
困る本当困る。
そうそうそう。困る。やめませんよ。
やめない。
ね、まあね、とりあえずやめませんけども。
はい。
まあね、本当に4月に入って、まあ私としてはですね、個人的には、やっぱりこう、血の気が、こう、湧いておりますが。
ええ。
やはり、プロ野球の開幕と。
まあそうですね。
はい、いうことでございまして、今年もね。
はい。
まあ、侍ジャパンがよく頑張ったからね。
はい。
さっき、冒頭でも言いましたけど、うん、アメリカのメジャーリーガー相手にですよ。
はい。
そう、ホークスの千賀投手も含めてですね。
いや、皆さん頑張ったと思います。
そう、初選出の選手たち、うん、いい経験したと思うんですよ。
いや、もうね、何しろね、
うん、
野球が苦手な私がですね。
そうそうそうそう。
Facebook の壁でね、
うん。
筒子とかね。
筒子菊池言うてたら。
菊池言うてしまったぐらいですから、それは本当結構面白かった。面白いね、なんて、双葉にね、メッセージなんかしちゃってね。
なんか侍ジャパンのさ、なんかこう、若手はやっぱ選ばれてた国母監督の目っていうのが僕は素敵だなと思ってね。
素敵ですね。はい。
で、それが全部ほら、ペナントに反映されて、
はい、
各チームを引っ張っていく選手たちが、若い選手たちがね、うん、こう生き生きとやってる姿がやっぱり、
良かったですね。
いいですね。うん。うん、で、それを見てごらん、新しく入ったルーキーたちがまた、あ、俺らもちょっと頑張れば出れるんだと、こう思いますね。
そうですね。
うん。うん、3年後のオリンピックか。
はい。
うん。めがけて、また頑張ってほしいですけどね。
だって、2、3年ぐらい頑張って、本当に頑張ってればさ、
そうそうそう。
代表になれるかもしれないってことが分かったわけでしょ？
そう、そう。ね、もうそういう選手いっぱいいるしね。
ね。
うん。
やっぱこう、そういうところではね、国防監督のね、
いや、手腕ってのは見事なもんだったなと思う。
なかなか、だって、若手を選びきれないね、うん、そういう指揮官がいる中ね、いろんな。
プレミア12の時も、結局、7勝1敗だっけ、うん、あれ ?8 勝1敗か。8
勝1敗。
ほいで、今回は6連勝で言って6勝1敗だろ、
はい。
14勝2敗だよね、うん、公式戦、うん。ある意味最強ですよ。
ねえ。
巡り合わせが良くて2連覇してましたけどね、うん、予選まで勝ちっぱなしできたのは今回初めてですからね。
そうですよ。
うん、決勝ラウンドに。
あれがもしですよ、
うん、
アメリカと決勝で当たるような組み合わせだったらね、
うん、
分からないですよ。
分かんない。いや、ね、アメリカ対日本はね、俺5試合ぐらい見てと思った。すごい実力を白昼してるから、
そうですね、
ピッチャー5人ぐらい先発見てさ、
はい、
総合戦でやっても面白かったなと思うよね。それぐらい本当にパリパリの緊張感の中、いいゲームを見せてくれました。
そうですね。
うん。もういつも負けたら何やかんや言われてましたけど、うん、今回の国防監督に関しては全くと言っていいほど批判がないんだよね。はい、
そうです。で、私ね、野球にが、そんなに詳しくないけど良かったと思うのがね、
うん、
これちょっと関係ないところではあるんですけど、
いやいやいや、
マウンド上のお子様ランチを見ることがなかったという、それが一番大事です。
そうだな。
よかったな
と。あれ、萎えるな。
萎えますよ。
そうそうそう。まあ、そんなこんなの4月でございますけれども、
はい。
まあ、ホークスも無事に3連勝スタートということで、
そうですね。
どういうことかわかりませんけれども、うん、今日のメニュー。
メニューは何ですか、うん、
今日はね、はい、冒頭でも言いましたけどね、
はい。
双葉太郎、新しい生活をスタートさせてます。
そうですね。
それにあたってですね、うん、人づくりの基本というものをずっと考えてたのね。
ああ、そうなんですか、
うん。うん。子供たちにね、この3つあるんです。
はい。
この3つだけは守ってほしい。
はい。
っていうのがあるんで、うん、ちょっとそれを先行、大公開。
ああ、ちょっと考え方を述べたいということですね。わ、
はい、
かりました。
で、後半はですね。
はい。
皆さん、こんばんは。
お、
俺は今ここです。違うよ。
それは、
違うよ。
それは、
違うよ。
双葉、あれ、
そうい
う状ですね。はい。
後半はね、腐りかけのみかんが公開のね、
はい。
番組枠をいただいて、私の番組がついに開始します。名付けて、双葉総一郎の、あたりってことはわからない。 これを始めたいと思います。
いや、面白い。なんか
まあ、要するにですね、はい、まあ、私、双葉がですね、
はい、
もうどう考えても、うん、この人たちの感覚よくわかんねえなーっていう、
はい、
まあ、その、いろんな人がいますよ、世の中。
はいはいはい、
まあ、今日はのテーマは人なんですけどね。
なるほどね。
うんうん、で、その人が、わからないのを、うん、僕と双葉総一郎さん司会で、うん、ゲストに稲造さんを、はい、こう招いてですね、
はい、
僕らなりに勝手に、はい、結論を出してしまおうという。
それはまあ、僕らのラジオなんていいんじゃないかな、うん、やって
るってね。きっとこういうことをしたいんじゃないんだろうか、
はい、
とかね、うん、きっとこうなんだよ、あの人たちは、うん、とかね。
なるほど、
うん。そういう結論を導き出す、
はい、
今日の臭み家でございます。
なるほど。
はい。
わかりました。
最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
カッコカリ。さあ、前半でございます
か。はい、前半のターンですね。
うん、
はい。
あのね、はい、まあ、151回だからというわけじゃないけれどもだね。
はいはい。
まあ、これ多分ね、稲造さんなら分かってくれると思う。
はい。
うん。うん、これをね、まあ、僕、あの、小学校5年生からね、
はい、
あの、中学校3年生までに、ちょっとこう、言っていこうと思うんです。
はい。
別にね、あの、学習塾を始め、塾を始めるんですけど、
はい。
別に僕は、あの、勉強をまあ、もちろん勉強を教えなきゃいけないんだけど、
うん、
勉強だけを知るつもりはさらさらないのです。
おー、なるほど。
うん。
お
う。どっちかっていうと、うん、なんだろう、人作り。
おー、なんか、壮大な計画ですね。
まあ、壮大だけど、
はい、
言われてみりゃ当たり前のことなんだけど
な。まあ、そうだね。大事なところだよね。うんうん、はっきり言って。
でもさ、その当たり前のことがさ、うん、できない大人が多すぎんじゃん。
多いかもしれませんね。
そう。そういうことなんですよ。
はい、
あの、僕がその、まあ一番この、なんだろう。
難しいことですからね。
ここ数年、10年ぐらい見てさ、
うん、
一番こう、なんだろう、危機感を覚えるというか。
こう日本社会において
そうそうそうそう。
はい。
次の世代を、に負の遺産は僕ら残さないっていう立場なんだけど、
うん、
今度はほら、教える子たちっていうのは、ほら、それらを担う
人たちですからね。
人たちでしょ、
うん、
だから今度はやっぱ、僕らの人づくりもそうだけど、
はい、
担う人の人づくりもしっかりしないとさ、
うん、
やっぱり世の中ダメじゃんか。
そうだね。
ね。
う
ん、でそういうところで、あの、三つの柱っていうのを、
うん、
あの、僕の塾の、いわゆる柱に、よくほら、社訓とかあんじゃん。
はい、
一つ、
はい。
人生からだ。な。
はい。
二つ、気に入られたら殺せ。
はい。いや。
三つ、アゴ、ちょっと頑張ってこい。
それも社訓、めちゃくちゃな社訓ですよ。
わからないやつは、銃殺。
西部警察の社訓ですね、それね。
そうそう、はい。まあ。
西部署の社訓ですよ。
まあ、そんな、なんかあんじゃん、
はい、ある
なんかほら、偉い人の頭の上にさ、
ある
シャコンとか言って毎朝なんかさ、頭並べてなんか喋んだろ、
はい、
うん、バカみたいなことやってさ、毎朝。
はいはいはい、
うん、時間の無駄だバカ野郎とか、
はい。なんとか、あれでしょ、なんとか方針みたいなやつ、
ね。そうそうそうそう、
いわゆるその。
あれでマインドコントロールすんだよな。
あ
オウムだ、オウム、あいつら。まあ、それはそうとして、
はい、
まあちょっと稲造さんもね、ちょっと聞き手に回ってもらってね。
はい、
ちょっとまあ、考えてほしいんです。
わかりました。
うん。三つの柱。
うん。
うんね、これがね、まず一つ目、まあ、これも当たり前なんだけどね。
うん。
一つ目。
はい。
人の話を聞く。
あ、なんか。
子になろう。
あの、俺の話を聞けって曲ありましたね。
そうそう。
あった。
あの、言う人が聞かせるのは意味ないんですけど。
そうですね。
要するに、耳を。
かむえ。
かっぽじれ。
傾けると。
うん。で、これによって、人の優しさを知ることもできます。
ね、
思いやりを知ることもできます、
はい。
人の考えを理解する大切な手段です。
うん、そうですね、
うん。だし、何よりも他によりも、うん、いろんな人の意見を聞くことによって自分のバランスを保つべき人間は社会秩序の中で生きる生き物なのです。
はい。はいはい。
人の話を聞く。
はい。
引いては学校の先生の話を聞く。
はい。
それを邪魔する、やっぱり学級崩壊で邪魔する奴がいるんだよ。
いるね。
うん。そういう奴はもう犯罪者ですよ。
まあ、俺、思うんですけどね、人のそういう権利をね、
うん、
あの、まあ、人のっていうか、そういう聞く権利とか、あの、
うん、
っていうのは大事でね、あの、なんだろう、学級崩壊というか、そういうのを邪魔するっていうのは、なんで邪魔するかっていうのは問題だよね。
そう、まああ、だもう、偉いことしてねえんだよっていう、
そう、今思うとね。
意識を持てばしないでしょ。
普通はね。
っていうことなんですよね。
そうだね。
うん。で、周りに合わせるっていうことも大事だし、
まあ
その中で自分の考えをいかに主張するか。
はい。
それも周りの人の顔を見ながら、 やらなきゃダメじゃない？
それバランスの要請になりますね。そう。まあ、いろんなところから。
とにかく、それが、
調整力っていうかね。
を要請するためには、はい、やっぱり人の話を聞く。
なるほど。
うん。ダメだと思ってもとりあえず聞く。
はい。
うん。うん、っていうのが一番かな、と思ってます、はい。
なるほどね。
うん。うん、で、二つ目の、柱なんですけど、
はい、
二つ目の柱は、うん、まあ人の話を聞くの延長線上にもあるんですけど、
はい、
自分の非を認める。
ああ、そう、そうだね。
認められる子になりましょう。
はい、
つまり、もっともっと先があります。はい、自分の非があったら、ごめんなさい。
って言える人になる。
うん。ありがとう、ごめんなさい。
あ、感謝できる人。
そう、
謝罪できる人になろう。
そう。偏っちゃダメです。
そうですね。
うん。
はい。
ごめんなさいばっかり言ってもダメです。
そうですね。
そう。だから、ありがとうも言わなきゃいけないし、
うん、
ごめんなさいも言わなきゃいけない。自分の非をごめんなさい。教えてくれてありがとう。
はい。はい、
この気持ちを、まあ、人間ですから感情のコントロールもあります。
はい。
それは言われた時はムカッと来ることもあるでしょう。
なるほど。
うん。だけど、最終的には、ああ、よかったなって思えば、うん、人生それで、それまでのことが全部プラスになるから。
まあ、後々考えたらさ、
うん、
そういう風なことが理解できてね、実践できれば、
そう、
実はね、自分に返ってくるんだ、
返ってくる、
返るんだよ。
うん、さっきの それもそうなんだけど、そうなんだよ。やっぱりね、自分の非を認めてありがとう、ごめんなさいって言えるってことは、うん、それまでしてきたこと、
うん、
で、相手に不快な思いさせてたと、
うん。
それを含めて自分勉強できんじゃん。
そうだね。
これってすっごい勉強ですよ。
そうです。
うん。
ね。
うん、もう教科書にも載ってないしね、
うん。
うん。でも自分で絶対勉強しなきゃいけない壁なんです。
うん、
これを、ぜひですね、実践していただきたい。
なるほど。
で、最後三つ目なんですけど、これは昭和の親父みたいなこと言いやがってって言うんですけど、
はい、
これはね、大事なことなんです。三、うん、つ目。年上の人に対して、
はい、
しっかりとした礼儀を身につけましょう。
なるほどね。
うん。
はい。
これは、人となりもそうなんですけど、
うん、
人間学歴でもありません。
はい。
うん。うん、確かにその人徳、徳を積んだ若い人もたくさんいます。
いますね。
でも徳を積んだ若い人ほどどうかっていうと、
うん、
腰が低いです。
そうですね。稲、
はい、
稲穂のように媚びを垂れてね。
そうです。
ありがとうございますということと、うん、まあ、あと
人の話を、年長者の方の話をしっかり聞いて、
ね、
自分の肥やしにして、
はい、
そして、生きておられる方たくさんいます。
まあ
ね、30歳で素晴らしい方たくさんいます。
まあ成功してる人とかさ、
うん、
まあこう言っちゃ悪いけど、自分で何かをやってる方にはやっぱり多いね、そういう方ね。
そうなんですよ。これ実は孫さんのね、うん、名言なんですけどね。
うん、
失敗、これ言ったかな、うん、失敗は全部自分のせい、
はい。
成功は全部人のおかげ、
はい。
もうこれぐらい極端に考えてくださいと。
はい、素晴らしい、ね。
これが起業家たる、
なる
ほど、心、前、心持ち、ですと、おっしゃってたのね。
はい、
だからもう、まあ、確かにそれ、まあ、なかなかそうは言ってもできないんだけど、
うん、
でもやっぱり、目上の人はね、目上の人はちょっとおかしいな。人生の年長者っていうのはね、それだけ人生経験してるんですよ。
まあ、
心臓動かしてるんですよ、それだけ。
確かに、いいことも悪いことも。
そう、いいことも悪いことも含めて、ね、学習してきてるんです。
はい。
うん。
辛いことも、いいことも楽しいことも経験してますね。
そう。そしたら最初1個目2個目で言ったことをしっかりできてる人がたくさん増えれば、
はい、
当然尊敬しなきゃいけませんよね。
まあ尊敬できる人であれば尊敬するべきなところはある
でしょう。で、これを心がけておくと何かというと、まず目上の人とか、はい、自分のさじ加減だけで、
はい、
優劣をつける人間にならなくなります。
そうだね。
うん。
そういう。
わかりますかね？
そういう人もいるもんね。
ちょっと表現が硬いんですけど、うん、まあ要するに、自分の立ち位置を、やっぱりバランスを取らなきゃいけないもんですから、うん、
はい、
目上の方を目上、手上の方を年上って置くことによって、
うん、
自分のポジショニング、あるべきポジショニングっていうのを、理解できるわけです。
はい、
僕、いつかね、世代の仕事があるよっていう言い方を僕したことがあると思うんですよ。
はい、
それがまさにそれで、
うん、
やっぱね、10代はなんぼ優れてても10代の仕事があるんですよ。
10代しかできない
ことがある。できないことがある。
ね、
うん、うん。 で、20代の人はどんなに優れていても20代にしかできないことがある。
そうでしょうね。
うん。うん、それをね、やっぱり年を重ねていくとやっぱ分かっていくんだな。
そうかもしれない、ね。うん。
やっぱ30代になるとそれだけ責任を負わなきゃいけないし。
はい。
年し、だから、あれですよ。年上に敬意を払って年下舐めろってそういう話じゃないですよ。年上に敬意を払ってれば、年下の、自分や年下の子も、
優しく
敬意を払ってくれるわけですよ。
そうそうそう。
敬意を払ってくれるものに対して、やっぱり守らなきゃいけないっていう責任が出てくるわけですよ。自然とね。心の中に。
ね、
うん、はい。それで、社会はでき、健全にできていくんじゃないだろうかっていうのが、まあ、理想論ですけどね。
まあでも大事な理想論じゃないでしょうか。うん、理想論がないとね、
うん、
そういう指導とか、例えば人間力の開発なんてできっこないので、
だからよ。
目標がないと。
だからよ。
はい。
なぞよ。
はい。
この三つをよ。
うん。
できてね、連中がいっぱいいると思わね。
まあ、自分もね、人のことはあまり言えない部分もあったりする
けれども。まあ僕も言いたくないんだけど、
はい。
この三つができてない人ね、
はい。
始末が悪いんだわ。
まあそうだよね。
うん。だから要するに逆を言えばいいわけだろ、
うん、
人の言うことを聞かないだろ、
うん、そうだね。
自分の非を認めないだろ、
はい、
謝らない、
はい。
ありがとうも言わない。
はい、
で、三つ目が目上の人を舐めるだろ、
うん、最悪じゃない
ですか。これがいるんだよ。
はい。
実際問題。
そういう人がね。
そうするとね、誰からも尊敬されないし、まあ、だいたい一人ぼっちなんだけど、
はい、
それに、すらもほら、人の話を聞かないから、
うん、
気づかないんだ。
自分で気づかないんだね。
そう、自分のバランスを取れないんだな。
はい。そう。バランス要請ができない。
できないです
し。心とか体とか。
いいか悪いかの判断も全部もそうなると人が言ってくんないから、
はい、
もう人が言ってくんなくなっちゃうからもう自分で判断せざるを得ない、
うん、そうだね。
そうすると自分の性格が全て良し悪しになっちゃうんだよ。
まあ大変だ。
そうするとそんなもんで社会通用するわけないじゃん。
これから先はね、
もっとね、
うん、
うん、だからね、もうね、かといってなんか言うとね、もう自分の価値観であれ、わわわわわわわわ言ってくるやつもおんね。
いや、いますよ。
だからもうね、もうねもう、ほんと、煮ても焼いても食えねえだ、このことだな。
そういう人がいますよ。そういう人がいるよ、世の中は。
そう。うん、稲造さんも、もう、わかったろ？なんか、あの三つで、わかなんか、繋がってくるよね。
いや、まあ、そうですね。
全部のことがね、
うん、
人に優しくできる、人を守るとかね、
うん、
責任感を持つ、前を向いて歩く、
はい。はい。
うん。こういうことができるはずなんだけど、いざ会社とかね、そういうとこ入ると、
うん、
そこの、やっぱ狭い範囲の、ほら、価値観でし、心がね、制せられたりさ。
うん。
うん、まして、言わんやこの三つを学んでない人はどこ行ったってぷっかーんって浮いてるはずだから。
うん、俺思うんだけどね、
うん。
今の話聞いて思ったんだけど。
うん。
例えば自分の中のさ、
うん。
ヒエラルキー。自分の欲望のヒエラルキーで。
難しい言葉、ヒエラルキーね。
うん。自分の欲望のヒエラルキー、順列。
はいはいはい。
で、人を判断する人いるじゃない。要は自分に得か損かでしか判断しない人。
感情だろ、
うん、そういう人は、ダメだと思うね。
もうはっきり言っちゃえばいいんだよ。もう利害関係だよ。
ああ。
だから、何かにつけ金、まあでも、やっぱ金も大事だよ。だけど、うん、やっぱね、本当にお金稼いでる人はね、腰低いね。
だから本当にいわゆるこう成功者が何かわからないけれども、少なくとも、社会的に、なんだろう、責任感を負っていて、
うん、
地位も、まあ権力もって言っちゃ悪いけど、
うん、
そういう人がある人の大概の人は、人格、要は人格がこう、ね、人格者であらねばならないぐらいに思ってる人が、やっぱいるのはね、自分がダメになるから、自分がさ、
蹴落とされたりするからでしょ？
そう、ダメになるから、人を馬鹿にしてしまったり、要は、なんていうの、自分が高飛車になってしまわないようにさ、
うん、
そういう風に なってるわけじゃん。だから、成功者ほどそういう風に気持ちを、思ってないと。
まあまあもちろんそうだしね。座右の銘ってさ、よく一生もんとか言う人いるでしょ。
はい。
あれ大きな嘘ですからね。
はい。
座右の銘なんて毎日変わってもいいんですよ。
いや、変わる変わる。
そうそう。
そう。
で、それでいいんですよ、
うん。
うん。変わっちゃいけなくないんですよ。
はい。
うん。だ変わった理由がしっかりしてればそれでいいんですよ。
そう思いますね。うん、
だからね、あんまね、要するにあれなんだよ。うん、人の話を聞いてさ、
うん、
おいで、ありがとう、ごめんなさいって言ってさ。
うん。
今、勇気もいるかもしれんよ。だけど、はい、言わなかった時のこと考えたらさ、うん、そっちの方が楽じゃん。
いや、後々ね、例えば自分が困った時にね、
うん、
どういう風に帰ってくるかなんていうのは自分がやったことなんですよ、結局先に。
そうそうそうそう。
先に自分が人にどのようなことをしてきたかっていうのが、うん、自分が究極ね、 なんだ、その、ピンチになった時に、自分の人生どういうことを人にやってきたかが返ってくるんじゃないかなと思います、ね。
そりゃそうだよ。うん、でも、そういう人っていうのはさ、に限ってさ、
はい、
返ってきたこともわかんないんだよな。
まあ、感謝しないってことですね。
うん、だから自分はこうしてると思いながら、実は周りが四面楚歌の接近詰めだったっていうこともよくある話でね。
ああ、まああるかもね。
気がついたら自分の言うことだ、あれも聞いてくれなくなっちゃうっていう、そう、まあ落ちだいな。
結果的にそうなっちゃうっていう、
ね。ああ、扱いに困る老人いっぱいいますよね。うん。うん、だからね、要するに、あれだよ、うん、もっとより楽にさ、
はい、
より人間らしくさ、
はい、
幸せを追い求めていきましょうよっていうのが、まあ、ことの根底なんだけどね。
そうね。
うん。なん難しいこと言ってるわけじゃないんだけど、でも、一番目が一番大事だったりするのね。
はい。
うん。三番目っていうのはもうね、俺の、年長者を敬えても、俺らの年になるとあんま変わらなかったりするの。
はい、はい。
うん。だからまあ、等しく、まあまあ、バカにしちゃダメですよ。
はい、はい。
だけど、まあ、等しく話を聞いてもいいんじゃないかなと思う。だけど、やっぱり人の話を聞くって言っても本当に、ただ音を聞くだけじゃダメですからね。
はい。
聞くっていうのは心で聞かなきゃダメですからね。
どう理解して、そのこと、その相手が何を言わんとしてるかを理解しようってこと
ですね。そうそう。ものをね、耳で聞くと勘違いしてる人がいるんですけどね。
いますね。
はい。心で聞かなきゃダメです。
はい。
うん。うん、だからこれができる、できないでね、兄さんが決まってくるんですよね。
なるほどね。
だから人作りっていうのは大事だし。
要は、ごめん、言っていい？
でしょ？
一番目が最初から理解できない人は、二番目も三番目も理解できなくなるって
こと、ね。できてないと思います。多分。はい、だから必然的に一番ができない人っていうのは、
はい、
人の話をよく聞けない、心で聞けない人っていうのは、うん、やっぱどうしても、残り二つもおろそかにな
ってしまう。
なってしまう。つまり、我欲を、とか自己顕示欲が強い。
はい。
まあ、人に煙たがられることを平気でするとかね。
は
い、まあ、いろんな人いるじゃないですか。
いますわね。
うん。それに多分繋がっていくんだと思います。
なるほど。
でもそれでも性格があるじゃない？
あるある。
だからやっぱりほら、攻撃的な性格だったり、穏健な性格だったり、消極的な性格だったりあるから、
はい。
それでもやっぱりうまくいかねえもんなんだよ。
そうだね。
そう。
世の中。
で、それを人生さ。それが人生さって話よね。完璧なものはないからね。
完璧な人はいない
です。そう、そう。だから人の話を聞くと 100% できるわけじゃないから、
はい、
まあできるだけ聞けるように心がけた方がいいんじゃないですかっていう、まあ一つのご提案でございますな。
はい。
うん。後半は二葉総一郎が登場します。
はい、わかりました。
二葉太郎と
皆様の
二葉太郎と
皆様の
二葉太郎と
皆様の
二葉太郎と皆様の
二葉太郎と
三つのみかん
かっこかり。
はい、後半でございます。
はい、後半ですね。
さあ、後半はですね、
はい、
例の、二葉総一郎さんにですね、
はい、
バトンタッチしまして、番組をですね、
はい、
進行していただきたいと思います。
はい、お願いします。
それでは、二葉総一郎さん、よろしくお願いいたします。
はい。
皆さん、こんばんは。二葉総一郎です。タイトルコールを言わせてもらっていいですかね。
はい。
二葉総一郎、あなたにとってはよくわからない。全然わからない。わからない。改めまして、こんばんは。
こんばんは。
二葉総一郎です。
はい。
なんとタイトル、テーマ曲まで作っていただいて、
はい、
ありがたいんですけどね、テーマ曲がいつもと変わり映えしないのがちょっと気になりますけどね。
はい。
まあ、気にせずいきたいと思います。
はい。
私のこういうところがわからない。私のが、欲を全部出した番組なんですけれども。
欲を出して、
ええーね、分かりたいが一心にですね、
はい、
研究を進めたい番組なんですけれども。
はい。
わざわざこの番組ですね。後半も付き合っていただくという、
はい、
矢蔵さんをお招きしております、
はい、
本日はどうもよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
まずね、はい、じゃあ最初のお題から行かせてもらっていいですかね。
はい、はい、お願いします、はい、
いいですかね。人の悪口を言いまくる人の気持ちがよくわからない。
どういうことですかそれ。
私はですね、はい、討論としてですね、
はい、
相手を攻撃することはあるんですけれど、
ディベートってやつ。
ええ、ディベートですね。はい、まあ、はい、時には気分を害されて、こう、退される方もいらっしゃるんです
ね。帰るとか言
って、
ね、朝まで生テレビで。
はい、ですけども、基本的にはディベートということで、当然反対意見っていうのはあるんですね。はい、うん、
ありますよね。
はい、まあ、これをですね、まあ、ずっとこう考えながら喋って、しかも番組を進めてるつもりなんですけど、
はい、
今後あのね、雇う人たちとかね、いろいろ見るとね、どう聞いてもね、
はい、
人の悪口言ってるしか思えないね。
まあ、野党はそうですよね。は
い、まあ、結構こうしてもですね、
はい、
まあ人間の我々の生活に舞台を移してもですね、
はい、
やはりこう人の悪口をですね、よく言う方がいらっしゃるんですね。
はい、
この人たちの気持ちよ、これ。
はい。民進党とかね。
ああ、でもはっきり言いますね。はい、まあ、その通りなんです
けど、ね。はい、
まあまあまあ、当然全部じゃないですけどね。
そうですね。
建設的な意見をおっしゃる方もいっぱいさんいらっしゃいます
ね。そうですね。
はい、全部一括りにはちょっとできない
んですけど。できないんですけど。も
う、まあ、ちょっとそういうのが、まあ、揚げ足取りと言いますか、
はい。
比較的お得意な議員さんもたくさんいらっしゃる。
そうですね。クイズ王とかね。
まあ、ひいてはですね、日常生活でも本当に文句ばっかりの方がいらっしゃる。私はいつも思うんですよね、
はい。
そんなに文句を言ってですね。
はい、
気持ち悪くないかなと思うんですよ。
いや思いますよ。だってか、なんか悪意を外部にぶつけてどうするんだと。
まあ、ですよね。
思いますね。
まあ、まあ、私の思い違いかもしれませんけどですね。
はい、
こう人間っていうのはね、やっぱりこう、はい、幸せになりたいと思って生まれてきたと思うんですよ。
そうですね。
誰しもがですね。
はい、
でそれで、誰しもが幸せになる権利があると思う。
権利があります
ね。はい、ですからね、そんな人の悪口ばっかりね、こう言ってるとね、うん、なんか心がですね、こう嫌な感じになるんじゃないかなと思うんですよね。
いや、まあ、なんだろう、言われる本、人はもう当たり前なんでしょうけど、あと言ってる本人も嫌になりませんかね。
けど、私は言ってる方ですよ、
ええ。
言われる方は、まあ、言われるべくして言われてる人もいるでしょうし、
ああ、なるほど。
言われなく、言われてる人もそれはいるでしょう。
なるほど。
でも、まあ、それで言い合いをしたら、まあ、同じことですよね。
なるほど。
私の言うと、結局ですね。そうそうそう。はい、で私が言ってるのは、その結局、相手の悪い、要するに悪口ということは、
はい、
悪いとこばっかり見つけてるわけでしょ。
そういうことになります。重箱の隅をつつくってやつです。
ええー、
はい。
そんなことをして幸せになれるのかという話なんですよ。
いや、難しいかもしれない、
はい。やっぱり人生お金ですからね。
出た。二葉さん、総一郎さんおかしくなってきましたね。
ちょっとね。人生金と女ですからね。
二葉さん、ちょっと本論に戻ってください、ね。
ちょっと脱線しました。人生これ幸せ、はい、幸せを感じなきゃいけない。
そうですね。
オルガスムスもですね。
やめなさい。やめなさい。
ですね、絶頂を迎えるためにもですね、やはり努力をしていかなければいけないと思うんです。
なるほど、なるほど、
で。そのためにはですね、
はい、
やっぱり私は思うんですね。やはり人のですね、はい、悪いところばかり見つけてるようじゃですね、
はい、
やっぱりこう、物事も何もかも、幸せに、こう、むしろ届いていくんじゃないかなと。
まあそうでしょうね。
気持ち的に
ですね。結果論的にはね、悪意を持つことの言動ばっかりしかしない人というのは、やっぱ、味方がいるかどうかとかってことですよ。さっきも言いましたけど。
まあでも本質的には多分味方はいないと思うんですよ。
助けてくれる人が極端に減っていくでしょう。結果的にね。
まあ多分中途半端なお友達はいると思うんですけど。
はいはい、はい。本当の真からの友人はいるのか。
なんかですね。だって、まあ考えてくださいよ、ナゾさんも。やっぱり悪口をですね、
はい、
聞き続けるっていう人の悪口をですね。
嫌です。
やっぱり気持ちのいいもんじゃないですよね。
当然嫌です。
はい、ですからまあ、たとえその人の悪口じゃないにしてもですね、
はい、
やっぱり悪口っていうのはやっぱり、まあ本当に言うべきときは言うべきなんでしょうけど、
はい、
やはりあまりこう、
いいもんじゃないです。
気持ちのいいもんじゃないと思うんですよね。まあ、この辺もね、やっぱり、ね、新しい、これやっぱり、解決論としては、やっぱりこう、はい、法律を改正しなきゃいけないかなと思うんですよ、ね。
どういうふうに変えるの？
やはりそういう人はですね、やっぱり死刑ですよね。
出た。この前そんなような、似たような話しましたよね。死刑とか。極端で。
まあですね、とりあえず、監獄に投獄するのがいいのかなという気もするんですけどね。
そうですか。
まあそうすると悪口も聞こえなくなるんでですね。
はい。
とりあえずそういうのがいいのかなって気がする。
なるほどね。
まあ一種の病気じゃないかなと思う時もあるんですけどね。
まあだからね、ちょっと思うんですけど、双葉さん、総一郎さん、なんだろう、病気の人とかもさ、そういう悪口言う人もいるわけじゃないですか。例えばこうパーソナリティ障害とかね、人格的にパーソナリティの障害がある人は、ま
あ、もちろんあれですよ、ね、人の悪口を言ってることがもう大変幸せっていう方は、そういう心の薄汚い方はまあ
やばい、やばい、
まあいいかもしれませんよ。
それやばいっすよ。人としてやばい。
まあそれちょっと覗きますけどね。
はい、
もう人の悪口でもう幸せ、もう止めない。もうオルガズムスですよね。あなたセクシーなこと言ってる
の。ああ、出た出た。
これ
名言出た。
これが言いたかっただけなんですけどね。まあ。それが幸せって言うんだったら別なんですけど、
はいはい、
まあ大抵の方はまああまりいい気持ちはしないと。
いや、大抵というか、いい気持ちしませんよ。俺は少なくとも嫌ですね。
まあ、私も嫌ですよ。はい、そこがそのディベートの、いわゆるその、議論ですね。
はい。
これとは違うということなんです
よね。全然違う、本質、本質が。
まあ、話をそろそろまとめてみるとですね、そういう人は、はい、まあ、どうなりたいんですかね。
そういう人は、なんかストレス発散をただしたいだけなんだろうね。
まあでも、やってることは同じですからね。
そうだね。
そういうことっていうのは、悪いところを見つけるんじゃなくて、はい、それをいい方に、いいところを、こう、例えばメモしていくとかね。
まあそうね。
そうしていくと、うん、ガラッとこう、生き方が変わるんじゃないかなと私は思うんですけど、
ね。ああ、俺も気をつけないといけんね、そういうところを。
いや、まあ、人間なんてそれは完璧じゃありませんから、うん、それは悪口言いたくなるときもそれはありますよ。
なるほど。
それはいいと思うんですけど、
はい、
まあなんか、こう、とにかく、目につく方いらっしゃるじゃないですか。
いると思います。
まあそういう方の話なんですけどね。
なるほど、なるほど。
それは人間ですから、いいとこも言いますし、悪いとこも言いますよ。
はい。
けど、それが本質的に悪いのかどうかっていう部分も含めてね。
はい、はい。
あまり悪口を言いすぎると、なんか、本当にそれとは悪いのかいっていう思っちゃうぐらいですね。
はい。
これ話に真実がなくなってくると思いませんか？
いや、思います。
ですよね。
あんまりね、なんだろう。この人がこの人、こうなんだっていう風に言う人の話ってさ、ある時期の境からさ、この人の言ってることは、本当なんだと思うよね。
思いますよね。
思うよね。
うん。だからまあね、まあ自分のことだけ言ってるのか、まあ、要するに、まあ、端的にはストレス発散なんでしょうけどね。うん、まあ、結果的にはいい迷惑ということで。
いや、大迷惑でしょ、その、例えばさ、その、なんだろう、人の悪口を言われてる、悪口を言われてる当の本人がね、預かり知らないところだよ。
まあ、陰口という。
陰口を言われるってことはね、やっぱりその言われてる方の人からしたらそれを知った時のね。
それはショックですよね。
ショックといえば、俺、その人に対して何やってきたんだろうって。そんなにその人に失礼なことやったかなと思うわけよ。
当然、まともな神経の方だったら、その悪口を言われるってことは何かしたんだろうなっていうふうに思いますからね。
だから自分がもし言われた、そういうことが言われたらね、やっぱショックだろうと思うし、なんだろう。
相手の方も、この、なんですかね、幸せに、へのその、リーチっていうんですか、
はい、
アプローチっていうんですかね。それの距離も長くしてますよね。
そう
ね。ピッチングウェッジ届くところがですね。
そう。
1年5万円なんて。結局なんでその時間を費やされるかっていうと、その人に何か悪いことをしたのかな。
そうだから自分で考えちゃうよ。
ね、
自分が悪いことしたから、なんか言われたのかなって思うけど、でも意外とそういうのってさ、よくよく周りの人に聞いたらさ、いや、それ違うんじゃねっていうことが多いじゃないですか。
まあ、話が二転三転することもありますからね。まあ、そういう方は、まあ、自己顕示欲が強いと。
そう
ね、まあ、いうことで、
そういう人もいる。
以上、されましょうかね。もう一個お題がありますんで。
はい、わかりました。
よろしいでしょうか。
はい。
二つ目です。
二つ目。
私はこの人たちの気持ちがよくわからない。
はい。
二つ目。はい。暴走族の気持ちがよくわからない。
わからないですね。
特に福岡多いんですけどね。
あもうね。
走りにくい車に改造する方ですね。
はい。
あれも含めてちょっと、場所よくわからない。
さ、暴走族を今、旧社会とかって言うじゃない。
そんなのあるんですか。
うん、旧社会って、バカじゃねえ言い方書いて。
人相談じゃないんですか。
旧社会って。昔の車の、会って書いて。
レプリカですか。
うん、だから、何格好つけて旧社会なんか言ってんだ、単なる暴走族だろっていう。
まあ、暴走族とその中にもなんかいろいろ違いあるのかもしれませんけど。
ね、よくわかんないけど。
よくですね、暴走族の方はですね、
はい、
私が見る限りね、よく私が見るんですけど、二人乗りをされてる。
はい、されてます。
ように見るんですね。見受けられるんですよ。で、二人乗りをなさってる方のですね、
はい、
後ろに、座っておられる方がいらっしゃるんですけど、
はい、
あの方がですね、私が走ってるとですね、ちらちらこっちにも見るんですね。
あ、そういうふうにこう、走行中にそういう経験があったの、
それが私、よくわからない。
よくわからない。なんだろうね、あれ。なんでちらちら後ろ見るんだろうね。
私の何かついてるのかなと思いながらですね。
なるほど。
ちょっとよくわからないですね。
はい。
私はね、車に乗るときですね。まあ、私はこう見えてもですね、歌が得意でしてね、
はい、
ヘッドホンをつけてですね、
はい、
音楽を聴きながら走ってる気があるんです
よ、はいはい。
そうするとですね、あるときですね、
はい、
ある道を走ってましたらですね、
はい、
前の方にですね、
はい、
フラフラフラフラこう動いてるバイクがいるんですよ。
バイクがいた。
でも当然、私の耳はですね、
はい、
小田和正さんの歌でいっぱいですから、
はい、
まあ、小田和正さんのラブストーリーは突然にですね。
いいね、いいね、難しいね。
何から伝えればいいのか。
はい。わからない
まま時が流れる。わからないのか、やろうと。まあ、あるんですけど。
なるほど。
それを聞いてるのに、なんか前フラフラしてるんですね。それでその車横に並んだんですよ。
はいはいはい。
まあ、時速にしてどれぐらいですかね。30キロぐらいで走ってあったもんですから。
はい。
その道は50キロ、60キロ出せる道ですから。
はい。
横に並んだんですよ。
うん。
そしたらなんかですね、いや、横でですね、一生懸命踊ってあるんですね。
はい。
バイクを、ここをしたら、こう上下してされてるんですよ。
はいはいはい。
この人は何をなさってるんだろうと思って、はい、ちょっとヘッドホンペット外したんですよ。
はい、
そしたら、バンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンって音を鳴らしちゃったんですね。
バカです。
で、また戻したんですね。
はい、
そしたら私の頭の中で小田和正さんでいっぱいになったんですね。
はい、
本当にですね、あの頃のママとか言いながらですね、歌が流れてたんですね。その状態でですね、
はい、
横のあの、鳴らしている方のですね、
はい、
動きを見るとですね、うん、もう非常にバカとしか思えないですね。
バカです
か？もう一生懸命こう動いてるだけの人に見えるんですよ。
はいはいはい、
音が聞こえなかったらあれ意味ないですよね。
本当ないし、あの、なんかこう、なんだろう、あの自己顕示欲って。
すごいですよね。
あの人たち。
わかんないです。もう気持ちはよくわからない。
わからない。
全然わからない。
うん、
何がしたいんですかね。
いやー、わかんないね。
まあ、エネルギーの問題もありますからね。
エネルギーの無駄ですよね。無駄
遣い。原油をですね、わざわざ買ってですね、
はい、
ガソリンスタンドの皆さんも、
お金使ってね、薄
利多売でですね、
はい、
ガソリンを売っていらっしゃるわけです。はい、まあ
なるほど、
その方たちから見れば、
はい、
彼らの行動は非常に神に近い。
はい、
何しろ無駄遣いしてくれる。
そうですね。神に近いとか言うし、神に近いとか言う
し。私は思うんですよね。神に近いと思うんですよ。むしろ増えてほしい。
なるほど。
しかしね、社会的なモラルから考えたらね、
はい、
これはね、やはり反社会的なものだなと、私は思うわけですよね。
はい、
この辺、犬戸さんどう思う？
あのね、やっぱり反社会的っていうよりも、あの、なんでわざわざね、ストリートに出てね。
ストリートですか？
なんか街に出てね。
最近、あの、ルー大島さんと一緒
に。そうそうなんですよ。なんでストリートに出てだよ。あんな変なね、特攻服を着て、よろしくだの、なんだのなんか変なこと書いてるじゃない？なんか、あと、日本のなんとかなんとか。俺、日本は好きだけどね、ああいう風にしか日本をね、素晴らしいって表せないバカ。
いや、あれは日本じゃないですよ。
いや、日本じゃないんだよ。だから、なんだろうと思いますね。戦闘服かなんか、なんでしょ、
特攻とか書いてますけどね。
お前自爆しとく
かって言ったら、
そう、海に突っ込んどけよと。
それならまだ、褒めたたえてもいいんですけどね。まあ、やってることがガソリンのばらまきですからね。
で、あとあれだよ。普通の車の走行を妨害するじゃない。もう、迷惑千万ですね。
迷惑千万ですね。でも私聞こえないんでね。ハイビームで普通に取り抜けるんですけどね。音が聞こえないから全然なんともないんですね。向こうも引かれると思って避けてくれます、ね。痛いのは嫌みたいですね。
弱えな。
痛いのは嫌
みたいです
ね。
暴走族。ねえ、なんで福岡ってさ、暴走族とかまだいるの？バカじゃないの？本当に。
まあ、でもまあ、伝統工芸ということでいいんじゃないですかね。
伝統工芸。それさ、あれだよね、その、国から表彰もらっちゃったりして、なんか、天然記念物みたいな感じで。
その代わり85まで続けないと殺すってことだね。
ほんとね、あれだよね、その、人間国宝になってもらえればいいと思う。
ああ、占ってくれればいいんですけどね。最後にね、ちょっとお会いしたい。
はい。
あのね、音が聞こえないときにね、はい、横でこうダンシングされてたんですよ。
はい。
あれはどう思いますか？
いや、あれ、なんでダンシングしてるバカじゃないの？なんでこう、上下させてんの、バイクの上で自分の体を。
後ろの人もですね、ああその揺れでですね、
ああ
バフバフ言ってるんですよね。
ああ
いい迷惑ですよね。
なんか、なんかさ、生理現象我慢してんのみたいな。おしっこ我慢してんのみたいな。
じゃあ、暴走族ですね、
はい、
走る原因、音を鳴らして走る原因
は、
はい、おしっこを我慢して
る。そうですね。
ということで、落ち着きました。
はい。
それではですね、今日も時間となっておりました。
はい。
いやー、本当に、第1回目ということでですね、不適宜に開催したいと思いますけれども。
もうバカな人がいっぱいいますね、本当に。
またバカな人が出てきて、この番組が始まるということで、はい、また稲田さんその時よろしくお願いします。
あ、わかりました。
はい、それではまた、いつの日かお会いするまで、
はい、
ごきげんよう、さよなら。
さよなら。
いやー、双葉宗一郎さん絶好調でしたね。
絶好調でしたね。面白かったですね。
いやー、
バカじゃん。
本当に暴走族の気持ちがわからないって
言
って
まし
た
ね。暴走族バカでしょ。
まあ私もわからないですね。まあ、後ろに乗ってるの僕ら、うんこって言ってるんですけどね。まあなんかそんな感じしますよね。もういい加減もうやめた方がいいと思うんですけどね。
俺思うんだけど、暴走族やる人って自分でさ、感謝盗まないでやってるやつどんぐらいいんの？って思う、まず。そ,
ね、
そんで、自分の食って単車買ってね、あんな改造できんのって話ですよ、まあまず。人の単車だと思ってるから勝手に改造したりできる
んでしょ。ああ、盗んでるのもあるんでしょうね。
だからね、 あの、言っていい？もう、単車を盗んでる時点でね、もう、ね。
あ、でも盗んでたら、ひょ、ひょっぴき
い
るじゃない？
いや、だから俺が言いたいのは、単車を盗んでる時点で暴論ですけど、うん、単車を盗んでる時点でね、もう反社会的勢力なんで、
うん、
警察はね、もうね、あれですよ、あの、機関銃とかね。
うん、まあ、拳
銃で射殺していいんじゃない
かな。してもいいかな、うん、と思うんですけどね。
ね、思いますね。
うん、まあ、誰に得があんねんって話ですからね。
いや、だからさ、悪いけど得ないんですよ、ああいうやつだらって。
うん。自分にも得がないんですけどね。ね、もう。気づいてほしいな。はい。というわけでございまして、今日も終了と。
はい。終わりました、ね。
ということでございました。お楽しみいただけましたでしょうか。うん、
はい。
ね、はい、二葉総一郎さんの新しい番組も始まりましたし、
はい、そうですね、
二葉総一郎の何やってるか分からない
何やってるか分からない、
ね、一生懸命言ってありましたけどね、
はいはい、
まあまあそんなこんなですよ、
はい、
まあ、私も同意見ですよ、はい、同意見ですよって同じ人に喋ってるんですけど、あの、次回第2回はですね、淡谷のり子のあなたの気持ちがよくわからない。
ああ、いい、
始まること思いますけどね。まあまあまあ、その辺ね。
はい。
第3回藤岡弘になると思いますけども。はい、まあまあまあ、お楽しみに不定期開催ですので。
わかりました。
また痛い人物を見つけてきてはですね。
はい。
個人攻撃をするかもしれませんけどね。
いや、それ危険ですね。
まあ、有名人ですよ、もちろん。
はい。
有名税をもらってるんですから、それぐらいいいでしょう、
は
い。
まあね。
うん、ということでございまして。まあまあ、新番組も始まったところ
で。そうです
ね。4月ですよ。番組改編ですよ。
はい。
ね。
うん、
頭も大変、
ね、
本当ですよ、うん、あー稲造さん、
はい、
なんかいろいろあったけどよ、
まあね、
今年も無事に3年目を迎えられそうだね。
そうだね、まあ、うん、ラジオをこのまま継続していってね、
もうだから、もうおととしになるんだね、
うん、
の6月の末頃だっけ、ぐらいに
自分がラジオやらないって言って言ったのが始まりだ、
ね、うん、だからもう2年経つのね、
経ちますね。
まあいろいろそれはね150何回も撮ってるんで、
そうそうそう、
あ、まあそれだけの時間は撮ってるんですけど、
はい、
振り返ってみると早いやね。
早いですよ、
あっという間だよな。
早い早い、
しかし
本当早いね。
まあ2度目の春を迎えました。
はい、
いいいい、本当にね、でもね、まだこれから天気もまだ不安定ですしね、
はい、
まあ新生活を迎えられたってことで気持ちも張ってなかなか不安定な方もいらっしゃると思います。
うん、
うん、こう疲れがよけたまる。
そうね。
これね、もう部署変わってね、何年経ってもね、うん、やっぱ4月って疲れるんですよ。
まあ、環境変わるから
ですね。そう。別にね、動いた人だけじゃなくて、やっぱり、その、動かない人でもね、
はい、
仕事の内容変わってみたりとかしますんで、はいはいはい、で、新しい人が入ってくると、やっぱ場の空気もやっぱ変わってくるんでね、
はい、
やっぱりね、何かしらのストレスとかやっぱ感じるもんなんですよ。
そうだね。
うん。だからそんなね、疲れやすい4月でございますんで、
はい、
本当に、何でも言ってますけども、うん、体だけは大切にしてくださいね。
そう、体が一番ね、働くにしても何にしてもね、
そう、
体が健康じゃないと何もできないんで、
そうなんですよ。
それが大事です。
今日のテーマは人なんですけどね、
はい、
人はやっぱり幸せになるために生きる。
そうです、
ね、幸せはいろいろあると思いますけど、
はい、
まあ幸せになろう、なりたいな、
うん、
ね、
なりたい、
ね、なりたいけれど足りない、なんかあったね、そうだったね、
はい、いや、
だからそういうことなんですよ、
うん、
ね、やっぱりそういうものを追い求めていく以上は、
はい、
体が元気じゃなきゃ
いけません。
本当ですよね。
そうです、
うん、で、体を元気にしてこの春、夏、秋、冬、今年も一年元気に乗り切りましょう。
はい、
うん、というわけで今日はこの辺にしたいと思います。
はい、
お相手はふたばたろうと、
はい、稲造でした。
あわやのりこでした。さようなら。
あわやさんどこで出てきたん
だ。あ、出てないか。ふたばそうちゅう。さようなら。バイバイ。
さようなら。